はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、井上伊能です。ですね、今日はでっかいスプーンを買ったんですけど、ちょっとでかいの買いすぎました。何のこっちゃっていう話なんですが、雑炊みたいなのを結構作るんですよ。料理が面倒くさいんで、ブロッコリー、冷凍のブロッコリーとか、まあ、玉ねぎとかを切って冷凍しておいたりとかして、それをまあ、ご飯ちょっと入れて、鍋にね、ご飯ちょっと入れて、水入れて、その冷凍ブロッコリーとか玉ねぎとか入れて、で煮込んで、でまあお肉の時はその後お肉をこうキッチンバサミとかでバチバチって切ってね、鶏の胸肉とかもも肉を突っ込んで5分ほど茹でて、余熱5分で出来上がりみたいな。でまあ、サバ缶入れる時は、まあ、サバ缶をそのまま突っ込んで出来上がりみたいな。そんな料理を食ってるんですけど、まあ、味付けは味噌とか、まあ、なんか塩とかその辺にあるものを混ぜてね、まあ、完全にね、見た目犬の餌状態なんですが、まあ、すぐできるし、すぐ食えるし、まあ、安く作れるし、いいなと思って、まあ、栄養的にも別に偏ってないしっていうことでね、よく食べてるんですけど、今までそれを炊飯器でよく作ってたんですよ。ただちょっとね、炊飯器だと、まあ、作るのに時間がかかるんですよね。だから結局こうガスコンロに戻っちゃったんだけど、それをまあ IH の、まあ、なんていうんだあれ、まあ外付けっていうか、ベッド取り付けるタイプの IH にしようかなとかちょっと考えてはいるんですけど、タイマー機能とかがね、ガスコンロないんで、そのベッドね、キッチンタイマーで管理してるのがそれがめんどくさいんで、ちょっと変えようかなと思ってるんですけど、まあそれはいいとして。今まではその炊飯器の、なんていうのあれ、炊飯器の釜、あれでそのまま食ってたんですけど、鍋だとなんかちょっと汚い感じがするんで、口につけてガブガブいけないんですね。ガツガツいけないというか。だからこう大きめのスプーンでも買って、まあ最初はレンゲにしようかなと思ったんだけど、レンゲはね、まあ、割れやすいというか、うっかり落としちゃうと割れちゃう素材でできてるじゃないですか。だから、ステンレスとかのスプーンにしようかなと思ったら、とりわけスプーンでママスプーンっていうのがセリアに売ってたんで、それ買ってみたんだけど、ちょっとでかすぎたっていう、そういうお話です。これはどうでもいいお話ですけど、なんだろうな、けど食べてる時のジブリ感っていうのが結構良かったですね。なんかこう、なんて言うんだろう、ガツガツ食う感じ、でかいスプーンでガツガツ食う感じの、なんか食ってる描写みたいなの、ジブリのね、もの食べてるアニメーションって結構好きなんですけど、あの感じが出てて、ちょっと良かったんだけどなとか思いつつも、まあちょっとでかすぎたんで、どうしようかな、買い直そうかなとかって、そんなことを思っております。ちょっと近況報告長くなりすぎちゃったんですが、最近ですね、 YouTube、 ちょっと本題は YouTube のビジネス関係のやつを最近よく見てたんだけど、もうそろそろいらないかなって思い始めてるよっていうお話なんですけど、ビジネス書って意外と中身ないよねって。まあ結局のところみんな言ってること同じような方向なんで、あんまりそんなね、なんだろうね、吸収できるものがなくなってきちゃったなっていう感じなんですよね。僕がよく見てる YouTube の一つで、樺沢紫苑先生っていう方がやってる、精神科医の樺沢紫苑先生っていう方がやってる YouTube チャンネルをよく見てるんですけど、まあ、メンタル系のこととか仕事のこととか、そういったお話をしてくれて、まだ、まあ、なんていうか、内容的には言ってることは、まあ、割と、睡眠、運動、朝散歩をきちんとしましょうみたいなことでメンタルを鍛えて、で、まあ、あとは細かな仕事術の話であったり、時間管理の話であったりみたいなことをちまちまと入れてくるって感じで、ベースとしては、まあ、ちゃんと運動して、ちゃんとご飯食べて、ちゃんと よく寝ましょうみたいな、そういうお話をしてる方なんで、トゥードゥとして取り入れることっていうのはあんまないんだけど、まあ、なんか見てて人柄がいいのと、まあ、僕自身あんまりメンタル強い方ではないので、メンタル系の情報っていうのを定期的に仕入れておいて、日々のね、振り返りとかにしっかり使っていきたいなと思ってるので、まあ、この先生の言うことだったら、まあ、ある程度、情報源として、正しい情報として、得ていても問題ないかなと、居続けていても問題ないソースかなと思って見てるんですが、 まあ、正直この先生が言ってることとか、あとはよく読んでるサイトでパレオな男っていうサイトがあるんですけど、鈴木優さんっていう、なんだろうね、論文を元にしてブログ書いてる方なんですが、この2人の情報源でもう十分事足りてるかなっていう感じがするんですよ。樺沢先生の方は時々こうなんだろうな、試験が強い話をするので、まあ、樺沢先生自身も1本動画確か撮ってたと思うんですけど、科学的に正しい云々っていうのは統計分析に過ぎないから、個人に必ずしも当てはまるとは限らないので、自分に合った生き方をしなきゃいけないから、その科学的に正しいっていうことにあんまりがんじがらめにならないようにっていうお話をされてるので、樺沢先生の試験が入っているっていうことは理解した上で見てるので僕は問題ないんですけど、それと対照的にもうガチガチの科学論文を元にしたお話をしてくれる鈴木優さんのブログを見てるんですよね。まあ、この2人を見てると、この2人の情報源をまあ辿ってると、まあ 大枠としてはもうほとんどのものが吸収できてる感じが個人的にはしてるんですよね。で、足りてないことというと、歴史的なこととか、思想的なものがちょっと足りてないかなって思うんで、そういったものは別途吸収してるんですよね。まあ、雑学とか、他は何だろう、化学の方の科学とか物理とか、そういった情報も足りてないんで、そういった情報も割と好きなんで、それはそれで別で取って聞いてるんですけど、ビジネスに関係するものっていう枠で見ると、樺沢先生と鈴木さんのブログだけでも全然十分かなって思ってます。本の要約とかを結構聞くんですよね。それはそれで別にいいかなとは思うんですけど、割ともう言ってること本当同じようなことばっかりで、ビジネス書の中には思想がないのかなってちょっと思ってきてまして、最近僕はストア哲学っていう哲学を追っかけてるんですけど、このね、思想の部分っていうのがかなり大事なんじゃないかなって思えてきてるんですよ。さっきお話しした通り、科学的に正しいかどうかっていうことは、そのあくまでも統計分析に過ぎなくて、僕みたいにね、こういう捨て人みたいな生き方してる人間からすると、それ当てはまらないな自分には、みたいなことを感じることがあるんですよね。でも科学的に正しいんだったらそう生きるべきなんだろう、みたいなふうな思考になっちゃってた時期が一時期ありまして、でも実際のところはね、やっぱなんだろうな、その科学的に人間関係が大事だから人間関係を構築しましょう、みたいな話をされたところで、それが嫌で今のね仕事をしているので、まあむしろそのなんだろうね、大多数に当てはまる幸福論みたいなものを強引にこっちに当てはめられたところでね、まあ実践しても不幸になっちゃうんですよね。実際僕はそれで不幸になっちゃったので、今のまあ基本一人で生きていくみたいな生活がぴったり来てるっていう、それをね、科学で上塗りしてまた、大多数派の生き方みたいなのにこう修正していくのは、まあ、樺沢先生が言ってる通り、個人に当てはめた生き方ではなくて、あくまでも大多数派の統計分析の一つなので、一つの結果なので、まあ、逆効果だよなって思うわけですよね。じゃあ、自分に合ってる生き方っていうのをどうやってその見つけていけばいいのかっていうことは、やっぱ思想に触れるのが一番かなって思うんですよ。ストア哲学もすごく参考になりましたし、まあ元々実存哲学から入ったんですけど、ニーチェとかね、日本だと有名ですけど、そのあたりからまあ自分の価値観っていうものをしっかり持てよ、みたいな話がよく書かれているので、この辺りにはすごく影響を受けたんですよね。でもその自分の価値観どうやって構築したらいいのってなった時に、結局は人の思想に触れるしかないんですよ。人であったりとか、まあ、宗教とかそういったものも含めてですけど、こういう生き方がまあいいんじゃない、みたいなアドバイスをしてくれる、まあ、仏教とかはそういう感じですよね。まああんまり宗教自体は詳しくないんですけど、仏教は割と哲学として捉えられていることが多い宗教の一つだと思うので、まあ、僕もね読んでて割としっくりくるなと思ったり、ちょっとそれは行き過ぎかなって、ちょっとなんだろう、オカルト感あるなみたいな風に思ったりすることもいろいろ含めて、まあ、自分で欲しいところだけ取り入れていって、自分の思想体系っていうのを作っていくっていうのが結構大事かなって思うんですよね。で、岡本太郎さんとかも、読んだんですけど、かなり熱い方でパワフルで、まあ、なかなか良かったなと、物を作る人間としては 触れておいて損はない思想だなって思いましたね。でこういう読書が必要なんじゃないかなって思うんですよ。ビジネス書っていうのは、まあ、言っちゃったら生活改善とか、まあ、生活改善っていうか日々の行動の改善みたいなもの、そういったトゥードゥーを見つけてその生活を習慣化させることによって、その何だろうな、生産性を上げたりだとか、まあ、生きやすくするための思考回路を身につけたりだとかっていうことに使っていくんですけど、その何て言えばいいのかちょっと難しいけど、ビジネス書に書かれてるものってやっぱ成果を出したいみたいなことが土台になってる、まあ、土台になってるんじゃないかなって思うんですよね。でも個人的にはそういうところじゃなくて、なんかこう言葉にしにくいんだけど、もっとふわふわとした価値観の構築みたいなものにもっと意識を向けていった方がいいんじゃないかなって思ってるんですよね。だからその人の思想に触れるような本を読むとか、まあ、正直物語とかでもいいと思うんですよ。まあ、漫画とかアニメとか映画とかそういうのでも全然いいと思うんですけど、その中でこういう生き方いいなと思ったりとか、この生き方はやっぱ多数派向けで、自分みたいなはみ出してる人間とはちょっと違うよなとか、まあ、そういったことを考えることになるきっかけになると思うんですよね。成果を出そうとするとやっぱり最短距離とか効率化みたいなものを求めがちになっちゃうと思うんですよ。でビジネス書の目的っていうのはそういったところにあると思うんですよね。ただ、これはショーン・エイカーさんっていうポジティブ心理学の学者さんが書いた、本で書かれてたことだと思ったと思うんですけど、幸福優位性っていうのがありまして、成功する人っていうのは成功したから幸福なんじゃなくて、幸福だから成功するんだみたいな話が書かれてるんですよね。まあ、精神的余裕とかそういったものが成果を出すところに寄与するんじゃないかなみたいな話だったと思うんですけど、事務的に機械的に成果を出す方法みたいなのを体系化してそれをトレースしようとしたところで、それは自分にとってちょっとしんどかったりだとか、まあ、あくまでもできる人の意見みたいなところがあったりだとかで、まあ、なかなか反映できなかったりするんじゃないかなって感じてるんですよね。だからこそこういう自己啓発ビジネスっていうのがいつまでも残ってるんだけど、でもほとんどの人が成果出せないまま、読んでも聞いても成果出せないまま終わっていくんじゃないかなとか、まあ結局成功なんて運ですからね。あの努力はもちろん必要なんだけど、努力してないとその運をつかむきっかけが得られないんで、努力というか行動ですかね。何かもうアクションを起こさないとその運をつかめないじゃないですか。発生していることにも気づかなかったり、その運をつかむイベントがね。なので全く何もしなくていいっていうわけじゃないんだけど、少なからずその運をつかめるかどうかっていうのは結構努力ではどうにもならないところだったりするんですよね。だからそういう最短距離みたいなものが書かれているビジネス書を読んだところで、いまいちなんだろうね、いまいちこう自分の中に成長を感じないというか、あ、勉強したなって思わないし、良かったなとも思わなくなってきてるなって、まあ、ビジネス書の類の情報を得すぎたからそうなっちゃってるだけかも分かんないし、正直僕は生産性、まあ、自分で言うのもなんだけど、そんな低くないと思うんですよね。だいたい 2,3 時間ぐらいで仕事を終わらせるタイプの人間になってるんで、これは別に生産性低いっていう方向のあれではないかなとか思ったりもしてるけど、まあ実際のところも職業柄そういう感じで仕事できるってだけかもわかんないけど、まあ何にしてももうビジネス書から得ることはあんまりなさそうだなと思っております。とはいえもちろん新しいその科学的知見っていうのに触れるのは大事なので、さっきお伝えした川沢先生とか鈴木さんみたいなね、割と早い段階で面白い情報みたいなのを引っ張ってきてくれる人の、情報ソースには触れておこうかなとは思うんですけど、 YouTube でもビジネス書の要約とかあんなのはもう見ないし、自分でもビジネス書を読むことはもうないかなって思ってますね。 じゃあこれから何を読んでいくのかっていうところだけど、さっき言った通り物語に触れるとか、まあ本職なんで一応漫画はたくさん読まなきゃなとは思ってますし、映画とかアニメも見なきゃなとも思ってますし、それがまあ楽しいんでね。あとはもう YouTube はお笑いとか講座とか雑学とかそんな感じになっていくんじゃないかなって最近は思ってます。まあそんな感じ、なんかもうちょっとグダグダになっちゃったけど、やっぱ原稿も何もなしで喋るのは結構辛いですね。まあポッドキャストはとりあえず気分で撮っていこうかと思ってますんで、まあよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で、お疲れ様でした。井上伊能でした。